またアメリカ文化がいかに沖縄に浸透しているかも実感したそうです。
教材としてよくアメリカの、ドラマだったりとかを流してたんだけど、その中でね、子供同士が喧嘩する場面があって、でそれは私は子供の頃喧嘩したそのままだったっていう。
授業で英語を学んでいる際、他の学生が理解できない英語表現でなんとなく理解できたり、喧嘩や仕草などネイティブ独特の表現も理解できている自分に気づいたそうです。沖縄にいる時はそれが当たり前であり特別であることは知らなかったので、東京に出て驚いたそうです。その後東京で就職された岡田さんは現在のご主人と出会い結婚されます。そして現在住まわれている兵庫県に引っ越されました。こういった岡田さんの話を聞いて、沖縄という土地で育つとより英語が身近になる一面があるのだと感じました。そして私が疑問に感じたのは、そういったことに沖縄に住む人はメリットを感じているかという点です。現在米軍基地に関する問題は多く取り上げられ、そういった問題に沖縄の人々も様々な意見を持っています。実際に住んでいる人はメリットを感じているかどうか尋ねると、
それはそこの中にいたらね、そんなに英語に外国人がいるからって自分たちが英語に触れ合ってるっていう意識はあんまりないと思うんだけど、でしかもやっぱりそうやって意識しないと英語なんか勉強できないから、勤めててね、その米軍の中に勤めてて、その別に必然的に英語がなんとなく喋れるようになった人はいっぱい昔はいたと思うんだけど、
米軍基地のそばで生まれずっと住んでいるとアメリカ人と同じエリアで暮らし、街に英語の表記が多いなどはごく当たり前のことであり、それらが特別なことだとは気づかないそうです。しかし本土に旅行したり移住したりすると、初めて自分が英語が身近にある特別な環境にいたことに気がつくのです。こんな環境をポジティブに活用して、現在沖縄では本土からの国内留学プログラムなどを活発に設ける動きが出てきています。お金がなくて海外に行けなくても国内である沖縄に留学して英語を学ぼうというプログラムがたくさん生まれています。そういったプログラムは沖縄に暮らしている人だけでなく、沖縄以外の人が提案したり、一度沖縄を出て本土で暮らしてから気づいた人が最近行うようになったそうです。
勉強としての英語は断然こっちの方が全然いいと思うから、英語がなんとなくあるけどもきちっとした英語ではなかったと思う。なんか身近にあって感覚的には分かるけど、で喋れる人の方がそんなにいないし、そうと友達になってこうなんとなく挨拶して会話するとかっていうのはあるかもしれないけど、全くだって勉強ってもう別物だから。
アメリカ人の友達を簡単に作れたり、アメリカの文化や習慣に触れやすい環境であり、もしそういった文化が好きであればとても良い環境であると言えます。しかしそれらと教育や勉強としての英語は全く別物だそうです。教科書はもちろんですが、日本本土と同じものを使用して中学で初めて英語を学ぶという形だったそうです。
なんかやっぱり言葉とかそういう表現、その単語そのものの意味とは全く違った言葉のつなげの表現とかよくあると思うけど、そういうのは全然苦労しないでも入ってくる感じ。
言語そのものを学べるというよりは、文化が分かる、ちょっとしたニュアンスが理解できるということが大きいと岡田さんは言います。例えば映画を見た時にこういった仕草はこういう意味だと理解できたり、ネイティブ独特の英語表現でもなんとなく意味が分かったりするそうです。こういったニュアンスの理解というものは決して教科書だけの勉強で得られるものではなく、留学するか現地に住むかしかしないと得られない感覚です。今回岡田さんへのインタビューを通して驚くエピソードをたくさん聞くことができました。米軍基地周辺で生まれ育ったことでアメリカ人との交流が盛んになり、アメリカ文化や習慣に馴染み深い生活を送ったことは岡田さんのバックグラウンドに強い影響を及ぼしていると言えます。もちろん米軍基地周辺で育った人全員が岡田さんのようにアメリカ文化や英語に興味を抱くわけではないかもしれません。実際岡田さんは4人姉妹だったのですが、アメリカ文化や言語に興味を持ったのは岡田さんだけだったそうです。しかし米軍基地問題の背景でこういう 影響を受け育った人がいるということは、私にとってとてもびっくりするエピソードでした。岡田さんとのインタビューを通して、私は米軍基地を抱える沖縄の持つ複雑さを理解すると同時に、そのような現実をしっかりと受け止め、決してネガティブにならず生き生きと生活していこうとする沖縄の人たちの力強さも知りました。そして岡田さんのようなユニークなバックグラウンドを持った女性の存在をぜひ知ってほしいと感じました。米軍基地の問題は沖縄県民だけでなく日本国民全体で考えるべき問題です。しかしながら、私自身ニュースで流れているネガティブな印象を持つばかりで、いかに無知であったか思い知りました。沖縄についてネガティブな一面、ポジティブな一面、実際で近くで暮らす人々の声など複雑に絡み合う様々な情報を単純化せず、積極的に受け取り知った上で問題を考えることが大切だと感じました。今回のインタビューを通して沖縄について新しい一面を知ることができて大変嬉しく思っています。ありがとうございました。